Japan.
Landing in Japan!
Ladies and gentlemen, boys and girls, it's time to start radio program Rising Japan.
Rising Japan.
12月17日木曜日18時になりました。皆さんこんばんは。
こんばんは。
日本と神様をつなぐラジオプログラム Rising Japan。
12月に入り空気も乾燥してきた今日この頃、皆さんからいただいた感想も紹介していきながら1時間乾燥していきます。
はい、皆さん最後まで聞いてくださいね。まずはこの曲からスタート。希望の花。
この気持ちを君に届けたい。太陽が体を照らし出す。目を閉じた。気づけばそこに咲いてた一輪の花。
希望という花咲かせよう。君がくれ忘れたまま置き去りのまま。太陽はいつも僕らを照らす。心映し出す。何があっても変わらないものを教えてくれた花。ありのままの気持ちを伝えたい。あなたのように生きていたい。信じてくれるあなたを信じると決めた。愛してくれるあなたを最後まで愛していきたい。
ライジングジャパン第48回目の放送になりました。12月17日、皆さんチャンネル合わせていただきありがとうございます。
ありがとうございます。
改めましてこんばんは。
こんばんは。
今週もですね、3人の RJ で、揃い踏みお届けしてまいります。
揃い踏み、
揃い踏みです。
はい、ありがとうございます。
で、先々週からもう、うん、もう今回3週目になりますけれども、
ね、
お誕生日メッセージについてですね、冒頭からお伝えしていきたいと思います。実はもともと羊雲さん、お寄せいただきました12月2日誕生日の九州の S さんに向けてということで、お誕生日のメッセージのリクエスト、これがきっかけだったんですけれども、その実はですね、リスナーの中に12月1日誕生日の九州の S さんがいらっしゃったということで驚きの展開になりました。
なるほど。
で、改めてですね、これに関して羊雲さんからコメントをお寄せいただきましたので、ご紹介させていただきます、
う
ん、
はい、
もう毎週出てますね。
はい、お祝いメッセージありがとうございます。
九
州の S ちゃんへとお願いしましたが、12月1日と2日生まれの九州の S ちゃんがいらっしゃったとは全く知りませんでした。
私たちもです。
本当に全ての人を愛する神様、平等な神様です。実は九州の S ちゃんと表記するのも直前まで悩んでいました、固有名詞を出そうかなとも思ったのですが、神様からのちょっと待ったがかかって、時を迎えた すべての人をお祝いするために私に感動をくださったのだと分かりました。12月生まれの九州の S さん、おめでとうございます。神様と私たちをつなぐラジオですね。サプライズとともに私にも深くいきさつをくださった神様に感謝します、ということでいただきました。
素晴らしい
メッセージ、
ありがとうございます。でですね、その12月1日の方の、九州の S さんからですね、はい、お便り来てますので、
すごいですね、
ご紹介したいと思いますよ。はい、そうですね、はい、ラジオネームベルさん、九州20代の社会人です、ということで、ライジングジャパンの皆様いつもありがとうございます。お誕生日が12月1日の九州 S です。改めましてのハッピーバースデーソング本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
誕生日当日は忙しくしていたこともあり、ちょっと心が落ち込んでいたのですが、大好きなラジオ番組を通して私を喜ばせようと神様がお祝いしてくださったと思うと心がジーンとします。神様は本当にかっこいいですね。もう最高の演出でキュンキュンしちゃいました。神様本当に愛してます、ハートハートハート、といただきました。
ありがとうございます。
ハートが飛び回ってますね。
で、改めてですね、この確率ってどんな問題ということで計算してみたんですけど、
もうすごいですね。
まずですね、九州の人口が、約1320万人ということで、日本の人口のですね、約10分の1を占めていると。
はいはいはい、
なるほど。
で、しかもですね、12月1日か12月2日である確率というのは、これ、まあ、ウルード氏も合わすとですね、366日ある中の2日ですから、366分の2ですね。はい、で、さらに、名前のイニシャルが S さんであるという確率なんですけど、これまあ単純にアルファベットの26文字の中の一つということで考えると、まあ26分の1の確率です。これを掛け合わせると10分の1かける366分の2かける26分の1イコールですね、4万7580分の1ということで、まあざっくり言うとですね、東京ドームに一人だけいる方を見つけるような確率だということなんですね。これ
すごい確率、すごい確率、拍手、
コングラチュレーション、
これはすごい、
楽しいね。
でね、
5万人ですからね。もう
これもう3週目に入ってるわけですけど、まあ、まさにこの日12月17日お誕生日の方もいらっしゃるわけですね、はい、当然先週の方もいらっしゃるはずです、
はい、
で本当にこれ神様の視点で考えてみたらですね、いわばね、神様にとっては一人一人がもう愛しくて愛しい一人一人なわけですよね。で、はい、この世に送り出した大切なこう記念日なわけですよ、
うん、
そういうことですね。つまり、
はい、
神様と私たちは一対一だというわけですね。
そこにね、つなげたいということで、
はい、ということでここでそのような曲を
お聴きいただきたいと思います。はい、曲を聴いただきましょう。天と私。
Heaven and Night 2015 Hey, come on, let's go! 思うだろう、私どこから来てどこへ行くか、何のために生きながらこの険しい道、なぜ人に行くのか、私孤独空気を背負って考えなく歩いてる孤独な旅人、希望なくさまようさすらい人、しかし祈ってみたのか、忍び言葉聞いてみたのか、求めを与えられず探せ見つけ出す、叩け必ず門開く、神と自分、精霊と自分、巫女と自分、主と一対一、めちゃくちゃ泥沼人生 NO! 今あなたの神を感じる時、
神様、我らを守る神様、共におられる神様、永遠に共にする神様、
誰も一人でいても一人じゃない、寂しい辛いと考えるな、主と一体で生きよう、人生一瞬の場で誤解せよう、そして静かな人の寂しい人の神と一つになるため祈れ、人生じっくり生きなが ーラ理想的な仕事せよ。
ヤコブのような時深く祈って天を近くしてみれば
全て栄えてあなたの不満ちやない子孫の住む祝福与えるから。神と自分セレと自分巫女と自分主と一対一一つになる幸せな人生、yeah!
Yeah!
今あなたの神を探す時、
天と私は孤独で寂しい立場、孤独で寂しいけれどいつも避けないで、孤独で寂しいなら神様と一つになって、そのような機会を通して神様に仕えて探して、御子を探して仕えて、そして一体になって、そのような人生を続けていかないといけない。復活というのは一体になることだ。神様といつも従事関係を持って、神様といつも対話がなされていく生を生きなければならない。そのような生をなさないといけないです。
生産に神様が共になさって、いつも助けて守ってくださる。過去も現在も未来も変わらず、愛の神父たち死亡からが、人生最高の大きなこと何か、
力霊に生かすことじゃないか、
人生最高の楽しみは何か、
サミの恩恵喜びじゃないか、
私に感動で働かれる神に、
超業界働かれる神に、
霊肉生き引き上げなし、喜びかけの歌を歌う。神と自分セレと自分巫女と自分主と一体一、永遠まで共にする人生、
Yes、
今あなたの神に感謝するとき、
我らを守る神様、共におられる神様、とはに共にする神様、神様、我らを守る神様、共におられる神様、とはに共にする神様。
はい、お聴きいただきましたのは「天と私」オリジナルソングでした。私ですね、今日実は日中おばあちゃんの原宿で有名な巣鴨に行きました。
何しにですか？
ぶらりと行ってきたんですけど、いや本当にですね、日本の半分の人口が集まってるんじゃないかと思うぐらい。
そんなことないでしょう。
おじいちゃんの原宿じゃないのかなってずっと思ってたんですけど、あ、まあ、やっぱりおばあちゃんが圧倒的に多いですね。
あ、そうなんですね。
はい、おばあちゃんの原宿、
元気なね、元気なおばあちゃんが多かったですね。で、巣鴨地蔵通り商店街っていうのが、まあ、駅前ずっとですね、目抜き通り広がってるんですけど、まあ、もうここが本当すごくてですね、まあ、マスコットキャラクターがまさに地蔵なんですよね。
お地蔵様ですね。
トゲ抜き地蔵で有名ですけどね。で、今日行ったんですけど、あれ、なんかですね、国旗が、日の丸がですね、下がってるんですよ、通りに。
うん、
で、あれ、今日なんか祝日だったかなと思って、すぐその下にあるですね、お店に入ってお聞きしたんですけど、いや、なんかこれね、毎日かかってるんだよねっておっしゃってまして、
どういうことじゃん。
毎日、まあ、おめでたいんだなということで、はい、最近、お正月になってもね、なかなか 日の丸見ることないじゃないですか。そんなことないですか。
あんまりないですよね。オリンピックぐらい、うん、
オリンピックまた違う意味だから国のまあまあ、まあうん、
結構ねあんまり見る機会ないなと思ったんですけど、少なくなりましたね、いやもう、うん、平日にあの2本もですね見てしまいました。はい、
結構出してあるんですね。
あのどんなお店が、まあ、商店街なんでね、どんなお店があるかっていうと、はい、まずあの健康器具の体験コーナーのお店、もう磁気マットレスなんかですね、所狭しと並べられてるお店であったり
すごいね、
あの、うん、いろんなお店あるんですよ。あのミセスの用品もね、こうなんていうんでしょう、ナウイお店がですねたくさんあり
まして、ナウイって言ってどういう意味、傘、
ナウイってどういう意味、
ステッキ、おしゃれ雑貨なんて書いてますね。
あ、ナウね、
素敵なステッキが、まあ、ありましたよね。
ナウの形容詞ナウイです。
ナウイね。
それから
聞いてないし、
どんどん進めますけど、そう、あのカバン屋さんもあったんですよ。で、カバン屋さんののれんの下には、うん、袋物って書いてまして、まあ、あの風呂敷とかですね、ガマブチなんていうあのいわゆる小銭入れですね、
おばあちゃん好きそう、
もありましたよ。はい、で、まあ、あのお薬屋さん、いわゆる漢方のですね、お店があったり、うん、あのお茶屋さんも結構ありましたね。
なんで、いいですね、そういう
ね、香りとしては、うん、あのお茶の香りとお茶っ葉の香りとですね、あと線香の香りがもう漂ってましたね。
おばあちゃんちの匂いだね。
はい、
おばあちゃんちのね。
でもひときわあのやっぱりあのそのおばあちゃんたちがですね盛り上がってる場所がやっぱり食べ物屋さんの前で、でもあの美味しそうなですね、塩大福、豆大福、せんべい、味噌パン、あられ、もなか、どら焼きなどなどですね、
いっぱいいっぱい、
和菓子ね、和菓子、
あの本当にこうよだれがですね、うん、
どら焼きがいいな、
地面に落ちるんじゃないかと思うぐらい美味しそうなものがたくさんありましたね。
なるほど。
はい、であの通りをね歩いてたんですけど、うん、あるテレビ局が来てまして、うん、まあ、某文化放送さんなんですけどね、うん、
なるほど。
でこうマイクを持ったですねアナウンサーの方が最近よく目にするスポーツ選手のですね、うんうんうん、写真を持ってまして、なんかこう日本代表のラガマンの写真を持ってますね。
出た、
はい、でこの方ご存知ですかなんてですね話しかけてるんです。あ、五郎丸さんですよねなんて言って、うんうんうん、でどんな質問してるのかなと思って興味津々で隣から聞いてたんですけど、うん、この方がもし息子さんだったらどうしますかっていう質問
した。こんなリポートインタビューしてるんだ。
すごい質問だなと思ったんですけど、ね、まあ、あえてね、うん、この少子化の時代に、こういう息子さんを増やそうと、
そういう意図なの、
どういう息子さんなの、
あったのかないのか分かりませんけど、
ないと思いますね。
いやもう本当ね、テレビ局もね一社だけじゃなかったんでしょこれ、まさに本当に、はい、複数来てまして、おじいちゃんおばあちゃんに好きあらばインタビューしようというですねクルーの方が立ってましたし、あとね結構盛り上がってたのが、これ後で写真もホームページで掲載したいと思うんですけど、赤いですね下着、
出た出た、
あるね、あるよあるよ、
巣鴨といえばですよ、
はい、
ちゃんちゃんこならぬ、
ね、腹巻きとか五分とか七分ってよくあると思うんですけど、一部なんてのもありましたね。これ一体何なんだと思うぐらい。
一部って
どういうこと
ですか。ありますよ。はい。私もよくわかんない。写真ご覧くださいという感じなんですけど。
あれか、ふんどしか。はい、
もうこ
れふんどし一部。
もうほとんどそんな感じでしたね。はい、ハイカラなミセスの方々にですね、うん、非常にヒットしてるんじゃないかと思いますけど、ね。
今日はその一部をプレゼントってことですか。お土産でソルトさんが買ってきてくれたと。
買うのも勇気いるけどね。
で赤い下着のコーナーもひときわ目にこう眩しく入ってきたんですけど、
眩しく入り、
そこにねあるコメントが書いてあったんですよ。
何何、
まずビビッドな黄色い文字で、うん、今売れてます、まずこれ書いてますね。でその下に猿年肌着をご存知ですか、まず知りません、猿年の肌着ってなんだと思ってですね読むと、猿は病が猿など健康長寿などの幸せをもたらすものとする説があります。
うん、
誰の説だって感じがしましたよね。で猿年かっこ猿の日に贈られた肌着を身につけると病が去り霜の世話にならないなど縁起が良いと伝えられています。 赤い肌着は疲労回復や冷え性の改善など明日への活力等に好評ですということで、
本当、はい、赤いだけで、
ええ、もうね、ひときわ目を引く赤い下着ですね、
うん、
もう60歳ははるかに超えたであろう方々がですね、皆さんこう買ってましたね。
来年が去るっていうことで、そう、うまいことで言ってこの何、うんうんうん、病が去るとか言ってますけど毎年これって年によってその売り文句変わるんですかね。今年羊だったからもしかしたら去年のこの時期行ったら羊を使ってうまくそういうの売り出してた可能性ありますよね。
じゃあでも赤だからね、うん、
赤だからやっぱ猿年しかダメ、
赤だからね、どうなんだろうね
でもあれしょ、おばあちゃんの原宿でしょ、もしかしたら去年は羊使ってうまくなんか
毎年うまく使ってるよねきっとね、
うんうん、
いやもうあやかるしかないんですよねきっとねもうね、ほんとあやかるしかないような勢いを感じました。
でしょうね。
おばあちゃんのムーブメント、肌で感じました。
おばあちゃんのムーブメントって何ですか。
ナウイ生かすおばあちゃんたちのですね、魂の叫びを
どこで聞いてるんですか。
叫んでないです
、ね。ということで皆さん負けずに頑張りましょう。
そうですね。
負けていられません。
ライジングジャパンがね、明日への活力になればいいと思います。
おばあちゃんたちにですね、非常に受けているこの猿年肌着、真っ赤な情熱的な赤いこの下着がですね、どれだけのエナジーを体感させてくれるのか分かりませんがこの方々はきっと負けない熱いメラメラとした炎がきっとうちに秘めていると思います。ここで曲を聴きいただきましょう。愛の英雄キャンパス、 Stay tuned
Agare Hot News。
はい、ここからは RJ3 人でお送りする Hot News のコーナーです。
Hot News。
Hot News。 はい、このコーナーではですね、皆さんの心がホッとするニュースでしたり、あとはですね、最近の最新のニュースなどをお届けしていくコーナーなんですけれども、先週はですね、リスナーの皆さんからいただいた、ホットなニュースということでお便りご紹介したんですが、今週はですね、最近のホットなニュースを皆さんでお話できたらいいかなと思ってもいるんですけれども、
ほう、何ですか、
どうですかね、最近熱いホットなニュースありますかね。今話題といえば、まあ、先ほどね、ソルトさんの巣鴨のおばあちゃんたちのお話があったと思うんですけれども、
え、まあ、おばあちゃんたちに赤い
下着違うわ、引っ張りすぎですわ、うん、おばあちゃんたちの、まあ、団塊世代にも大人気なあの人ですよ、羽生結弦選手、知ってますか。
あー、聞いたことある、
ゆずるーみたいな、ゆず
フィギュアスケートの選手ですね。
そうなんですよ、なんとですね、はい、彼がですね、スケート選手なんですけれども、うん、この間ですね、世界歴代最高記録を打ち出したんです。
うん、
でですね、
すごいニュースになりましたね。
すごいニュースになったじゃないですか、うん、まあ、NHK 杯でですね、世界に衝撃を与えた、そういうプログラムだったそうなんですけれども、今までにない最高の得点だったみたいなんですよ。
なるほど。
で、まあ、日本でもそうですし、世界初なので、もうあっという間にですね、世界1位にまたしてもなったという羽生くんのニュースがありました。
今日はそのプログラムをコアさんが再現してくれるということでございますので
どの部分を再現するのかわからないですよね
息遣いとかさ、
いやいやいやできないでしょ、
ラジオで表現できる、
ガッツポーズとかね、うん、その瞬間
見えないしね、見えないしね、
見えないですよ、見えないです。
でもすごいね、21歳ですよ、21歳。
いや若い、ついこの間まで20歳でしたからね。でも結構しっかりしてるんですよね、うん、彼も。
彼は知り合いですか、知り合いですか、うん、
いや知り合いとかではないんですけれども、あ、うん、でも知り合いといえば、同じスポーツ関連でですね、もう一つ最近のホットなニュースあったと思うんですけれども、
う
ん、女性の方ですね、女子ラグビー、さっきね五郎丸さんの話もあったと思うんですけど、
はい、
女子ラグビーがですね、ついこの間、オリンピックリオネジャネイロ五輪の出場を決めたんですよ。
なるほど、
知り合いですか、
知り合いですね知り合いだったんだな、知らなかったな。
いやこれに関してはリアルな話、セブンズ、桜セブンズとかっていう言われてるんですけども、チーム名ですね、うん、でその7人のうちの1人は実は知り合いなんですよ
あ、そういう意味で、
そうなんです、そうなんです、そういう意味で、そういえばと思い出して今話してみたんですけど、すごいんですよ、桜セブンズの女性の方たちはみんなおしゃれで明るい今時の女の子なんだ言われていて、検索とかですね、していただくと、日本女子ラグビー代表綺麗とか、美人とか、そういうキーワードが出てきますね。そうなんですよ。で皆さんですね、結構社会人で、あとはママさんもいたりとかして、皆さん忙しい中でも頑張って練習したみたいなんですけど、その練習がですね、もう鬼のような練習だったというところで、地獄の練習と言われてました
。ラグビーですよね。
そうなんですよ。やったことあります？ラグビー。
いや、7人制って言うけど、実際のこうフィールドはもうラグビーの、
そうなんですよ、そうなんですよ。
ね、コートと同じ大きさを使うんですよね。
五郎丸さんたち男性がやってるコートと同じコートで7人で、男性よりも走る量とか多いですよね。
これ1回のその試合の時間が7分でしたっけ。
いや7分かどうか分かんないんですけど、短いです。
確かに短いんですよね。
短いですね、7分で。
短いけど、その攻守の切り替えがすごく早くて、展開が早いっていうのはニュースで言ってましたね。
あ、そうですよね。ずっと走りっぱなしだそうで、やっぱり体力と、うん、あとやっぱパワーがないといけないですよね。はあ、そうなんです。なのでいろんな種目、スポーツの種目をやっていた方が多かったみたいで、 バスケットボールとか陸上とかバレーボールなど、うんうん、
あ、なるほど。
そっからラグビーに行くの？
そっからラグビーに行ったみたいです。
ママさんもいるんですよね。
ママさんもいます。マッチョなママさんですよね。ですごいのがこの方たちがですね、その練習の一環として、地獄の練習だって言われている一環として、その自衛隊の体験入隊もあったりとかして。
なるほど。
自衛隊で訓練をしながら特訓ですよね、うん、ひたすら磨いてきたそうなんですね。
副訓練とか、
ね、うん、あるね。排尿っていう重い荷物を持ってずっと歩いたりだとか、行進とかいろいろさせられるんですかね、うん
うんうん、そうですね。まあでもこのチームは特にフィジカルが強いっていうふうに言われてるみたいで、なんか みんな本当に最後まで走る、そういう精神であったりとか、あとはやっぱり当たり負けしない強い、まあ、パワーもそうなんですけど、やっぱ気持ちが強いですよね。で最後はやっぱり大逆転してオリンピックを決めたそうで、いや男子も熱いですけど女性も熱いですよというホットなニュースでございます。
うん、結構そのオリンピック本戦ではメダルが取れそうな、
どうなんですかね。いや、ぜひともね、応援したいところですね。私も一応応援メッセージとしておめでとうってちょっと送ったんですけど、リオを見に来てくださいって言われてコメント返せませんでした。ちょっと ね、遠いからね。
来たいですけどね。なるほど。裏側ですもんね。
じゃあ今度はリオからコアさんがお届けするということで。
そうですね、来年ねできたらいいかもしれません。はい、というニュースでした。
はい、
あ、そういえばですね、ホットニュースといえば、私 RJ コアがですね大好きな、星と月のお話よくしていたと思うんですけど、
好きなんだ。
ロマンチストだからね。
大好きなんですよ。
ライジングジャパン一ロマンチストな、
はい、そうなんで、3人のうちの1人ですけどね。
3人のうちの1人。
ライジング1って言われてもね、はい、あれなんですけど、木星とか金星の話していたと思うんですけど、そういえば一昨日お二人は見ましたか、双子座流星群。
あー、話聞いたことがありますね。
見てないですね、やっぱり、うん、ホットなニュースを聞いていないからこういうことになる。
やっぱり
ちょっとね、
そうですね、私が言わなかったから。
曇ってたのよ、曇ってたのよ、ちょっと、ね、
実は一昨日ピークだったんですよ。1時間に40個 の、 流れ星が見えたであろう。
あ、
それぐらい、ピークの時間帯が一昨日の8時から明け方の3時までの時間だったみたいなんですけど、
うん、
見えた人いますか？
一瞬気にしたよ、一瞬気にした。
一瞬見た空を、
うん、曇ってたのよ。
曇ってた。
今どう、今どう、ちょっと開けてみて。
今は、ですね、ちょっと待ってくださいね。今は、あ、まあまあ、見れますね。
今見てもさ、流れてないでしょ。
今もう流れてないでしょ。
流れ星流れてないでしょ。双子座流星群終わってるでしょ、ピーク。
ピークは終わってる、ね、私もね、見たんですけどね、曇ってたんですよ。
あ、そうですよね。
ちょっとリスナーのね、方で見た方がいたら教えてください。
結構日本、そうだよね、全然曇ってたんじゃないかなと思う
んですけど、ね、そんなことないんです。
今年2015年結構こういうの多かったんじゃないですか。
多かったんですよ、今年は。本当にすごかったです。もう、ね、星という星がですね、たくさん流れた年だったと思います。
いや、流れちゃダメでしょ。
いやいや、そうですね、流れちゃダメかもしれない。
いろいろね、こう地球に接近してたものもあったりだとか、
そうですよ、ね、近づいてきたものもありましたね、うん、
ありましたね。
見てみたいな、でもな、
ぜひまた今度の機会は3人でね、見れたらなというふうに思います。
どうですかね、それは。
教えてください、前の日。
前の日にね、事前周知します。
はい、ということでございまして、そういえば最近あれですね、
はいはい、
毎年この時期になると今年の漢字っていうのが発表されるじゃないですか。
ああ、ありましたね。なんか今年漢字じゃなくてひらがなでしたね。
そうなんですか。そんなことないでしょ。
あって書いてませんでした。
あ、まあじゃないけどね。まあ、
あれ、あじゃないの、
あれね、漢字で表現すると確かにあだよね。これからだってひらがなのあできるようになりましたからね。はいはいはい、
あれはそっか、あに見えたけど違うしな。
漢字ですよ、漢字、はい、
今年の漢字、ちなみに何だったかと言いますとですね、安っていう字ですかね、安いっていう字ですよね。
安いか、深
森に女ですね。
安心の安ですね。
安心の安ですよ、
うん、
これはなぜこの感じだったかというと、その安倍政権下で安全保障関連法案が大きな議論となったことだとか、
ありましたね、
今本当に世界各地でこう起こったテロや異常気象とかで人々に不安がこう増大していたことなど、
不安なんね、不安なんね
が主な理由として、
安心なんじゃなかったですね。
そう、でも基本的になんか不安部分もありますよね、安倍政権下でその安全保障、これ安保法案のやつも結構 ね、みんな不安でどうなのどうなのそれはっていうような話があったりもしましたし、で確かに今テロとかその異常気象っていうのも多かったですからね。
うん、
うん、でこのライジングジャパンを通して皆さんが安心できる世界を作っていこうということでございます。
広いですね。
そうだな、地球防衛軍みたいな。
そうだ、そう、地球防衛軍、
私たちにはその使命があります。
安心する世界を作り出すライジングジャパン、
かっこいいねそれね。今度からそれでやろうぜ。
そういうコンセプトでいきますか。
安心する世界じゃない、安心できる世界じゃないから
。安心する世界でもほーみたいな、
安心したみたいなね、みんなおばあちゃんみたいになっちゃダメですよ。
またおばあちゃん、
安心だけしちゃダメです。
はい、はい、ということでございますね。
はい、なるほどね、まあ、いろんなニュースがありますね。
うん、はい、安心した。
安心したかな最後。
なんとか無事にホットニュースのコーナー終わった。
いやいやいや、終わらせないでくださいよ、まだ
終わってよかったみたいな。
はい、ということでですね、こんな感じでまたお送りしていきますので、皆さんもまた続けてですね、周りであったホットなニュースや皆さんの心がホッとするニュースをお送りしていただければと思います。じゃあ今日のホットニュースはここまでです。皆さん、
はい、
ほっと安心したでしょうか。
そういう
こと
だったか、
はい、
無理やり感満点であります。それではここでお届けしましょう、 Never give up、
Never give up。
諦めないで。 ない精神を鍛えてゆく。その力はやがて希望を生み出し、朽ちることない終わることのない新しい、不可能を可能にする印を犯す。ときめく気持ち、
夢を
諦めぬ強さと
愛を
ここからは RJ ソルトがお届けする天の扉のコーナー。このコーナーでは生活の中で実際に体験した方のエピソード、つまり実話をもとに目で見ることが難しい神様の愛についてご紹介してみたいと思っております。あれ、そんなコーナーだったっけという声が聞こえてきそうですけれども、これまではですね、特に牧師先生の生き様についてその書かれた文章などからご紹介してきましたけれども、今日はですね、私がある本を読んでいて目に留まった記事から抜粋して、ぜひ皆様にご紹介してみたいと思っております。人生たまたまとか偶然とか、まあ運が良かったなんていう体験することありますよね。昨年亡くなったイギリスの俳優さんでボブ・ホスキンスという方がいらっしゃいます。かつて映画モナリザというですね作品でカンヌ映画祭主演男優賞などを取り、アカデミー賞にもノミネートされたことがある方なんだそうですが、彼が俳優になったいきさつというのはある偶然からでした。その日彼はロンドンの小さなアマチュア劇場内のパブで友人を待っていました。その友人はこの劇場の舞台の背景画を描くことになっていたそうです。その日は偶然その劇場でオーディションが行われていました。一人の男がやってきて、さあ次はお前の番だと言って台本を渡しました。彼は最初何のことかわからなかったけれども、促されるままに劇場に入っていき、台本に書かれたセリフを喋りました。そして彼はとんだ人違いでオーディションに合格してしまうんです。間違えられて初舞台に立った彼の演技を見て、たまたま居合わせた一人の女性エージェントが、あなたはプロになるべきよと言ってくれました。その時彼はずうずうしくもこう答えました。仕事をくれるならプロになってもいいよ。そしたらなんと彼女は本当に仕事をくれたそうです。それ以来休みなく働いているとのこと。こんな偶然から名優が誕生したんだそうです。ここにはいくつかの偶然がありますが、しかしその偶然をものにしたのはやはり彼自身だったということですね。彼は後年こう語っています。誰でもあっちこっちに小さなチャンスは持っているものだ。それはジグソーパズルのワンピースのようなものだ。何かが起こってそれに応える、また起こってまた応える、ここまでは偶然だ。しかしそこで気づかなければならない、この幸運は大切にしようと。自分に合ったものだったら何としてでも自分のものにしなければならない 記事はここまでだったんですね。本当にあの名言だなと思いました。今となってはこの俳優さんが神様を信じていた方なのかどうか、それはわからないんですけれども、確かに偶然というのはいつまでたっても偶然のまま積み重なることがありませんよね。まあいいことがあっても、もう単にその場で運が良かったなんてね、感謝も一時的になってしまうことが多いかもしれません。例えば何かの競技をしていたとしましょう。最初と途中でいくら一番だったとしても、最後までやった人だけを認めて、その中でメダルを与える、これが当然ですよね。大変でも最後までやってこそ、やりきってこそ大切なものを得ることができるようになります。神様を認めることもこれと同じだと思うんです。日本人はね、苦しい時の神頼みなんて言いますけれども、大変な時はもちろん、嬉しい時も、もう平穏無事な時も、どうせ認めるなら最後まで、目の前の偶然がどんなメッセージを持っているのか、その場では分からないことが多くありますけれども、日々の積み重ねが自分の運命を変えるということをぜひ信じてみたいですね。この出会いは大切にしよう。自分に合ったものだったら何としてでも自分のものにしなければならない。一度手にしたこのかけがえのない幸運、その価値をぜひ忘れないで生きていきたいですね。一度きりの人生、神様との縁を大切に。天の扉、RJソルトがお届けしました。
その笑顔の訳、主なしでも幸せというけど、私は主いなければ息さえできないのに、人々が求める幸せとは、の種の愛とは無縁で、私は主の愛求め、主の愛になりたくて、主がいなければ一人生きられない、呼吸一つも主のためのもの、移りゆく世で変わらない思い、主なしに生きられない、私の生きる理由、共にしてください、永遠。私の中主がおられる、天国が私の中にある、永遠な幸せを教え、祝 福を与えてくれた。主の体になりすべてできる。御旨通り人となって叫ぶ。私に道から与え、私と共にしてください。主がいなければ一人生きられない。呼吸一つも主のためのもの。移りゆく世で変わらない。
さあ、ここまで今週も RJ3 人でお届けしてまいりましたが、ライジングジャパン、外はですね、もうすっかり真っ暗であります。一人あの規制を上げております。
違う、
誰が
私のことです。
あっという間にもうエンディングの時間になってしまいましたね。あの今日コアさんね、いろいろあの夜空の話題、あの
そうですね、
いただきましたけど、
聞いてほしいです ね
流れていくって言ってましたよ。
流しちゃダメですから。
さあ、いよいよ来週はですね、放送日が12月24日ということで、
おすごい、
2015年クリスマスイブスペシャルプログラム、
イエーイ、
これからもですね、皆さんからのメッセージお待ちしています。引き続き12月のメッセージテーマは2015年へ一言、2015年頑張った自分に向けて、お世話になったあの人へ一言、今年はこうだったけど来年こそはとかね、2015年を振り返って一言おっしゃってください、またクリスマスにまつわる思い出やエピソード、この番組への感想などなどお寄せいただけたら嬉しいです。宛先はメール rjapan.rgo@gmail.com、 Facebook、Twitter、RGO のホームページ、掲示板、番組公式 LINE までお寄せください、
はい、
ということでね、もうくれも押し迫ってということで、あとクリスマスイブ、そしてなんと今年は12月31日まで放送があります、
あと2回ですね、今年、
はい、残り2週間、2015年精一杯成長しきった姿でまたこの時間お会いできたらと思います。 See you next week!
バイバイ
バイバイ、来週はクリスマスだよ。
チャンチャンチャンチャンチャン、
感じているのか、一つになり飛び立とう今、行く道ともについてきてくれるか、あなたの中に生きている、あなたの中で笑ってる、あなたと共に泣いているこの私を感じてみて、あなたの中で歌ってる、あなたの中で歌ってる、
なたの中で語ってる。あなたと共に生きている死の通った私を見つけて。私は両手伸ばしているのに一人きりなんてどうして言えるのか。こんなに近くにいるのに今すぐここでこの体あなたに見せたらわかるのか。でもない体見せられない苦しみさえ愛は言わない。あなたのために生きてあなたが知らずに寝てる間も命に耐えて愛しぬあなた一人に会いに来た巫女だ。元の前まで近づいている私が今叩けばあなたはすぐに出てこれるか問うてみなさい。今出てこれるか。
YG Japan.